転送してシェアするメルマガ、今回は、先週に引き続き後半部分を、お送りしたいと思います。どうぞお楽しみによろしくお願いします。
新興国通貨の問題がね、
アメリカとね、うんうんうん、
でもう一つはヨーロッパなんですよね。
ヨーロッパ、はい、
うん、そのイギリスがね、
はい、
来年の19年の3月に、
はい、
EU から離脱を考えてるわけですけども、
うんうんうん、
その EU ヨーロッパ欧州連合からの離脱に関して、
はいはい、
イギリスはまだうまく交渉がいってないわけですよ、
うん、
だからどういう条約、どういうふうな条件で離脱するかまだ全然決まってないんですよね、はい、
うーん、
その状況で、まあ、来年の3月にもう離脱するということをやるわけですよね、
はい、
で何が問題なのかというと、やっぱ経済的に問題が大きく
て、はい、
うん、今はね、その関税なしで、
うん、
あのイギリスとヨーロッパの取引とかが行われてるわけですけども、
はいはいはい、
それが復活するわけですから、
はい、
じゃあその商品の取引どうするのみたいなことになってくるわけですよね、
うん、
まずね、
うんうん、
実物商品とか、
はい、
でもう一つは金融の問題で、
うん、
イギリスと EU のですね、
はい、
このデリバティブ、金融派生商品や保険などと、
うん、金融デリバティブ
商品、ね、そういったものの取引の継続性に不安が強まってるっていうことなんですね、
うんうんうんうん、
でこれはあの、まあ、日経の、ね、記事にこう書いてあるわけですけど、はい、イギリス中央銀行のイングランド銀行は条件合意なしの無秩序離脱の場合、想定元本ベースで最大41兆ポンド、約6000兆円のデリバティブが不安定状態に置かれると警告、はい
6000兆円、
6000兆円、
兆円が、うわ大問題ですね。
イギリスはあのロンドンシティのという金融の、うんうんうん、世界の金融の中心地がありますので、
ね、はいはいはい、
まあ、さまざまなその金融取引が行われているわけですよ、
はい、
そこの金融取引というのは法律で行われてますので、
はい、
その法的な取り決めが宙ぶらりになってしまうわけですね、
うんうんうんうん、
だってじゃあそうするとその取引どうするのって話になってくる。
そうですよね、これね、
ええ、
6000兆円ってもうなんかもうよくわかんないですよね、これね、
よくわかんない数字なんですよ、ね、なんじゃそれ、まずデリバティブとかで、ね、何それっていう話なんですけど、
ね、
もうわけのわかんない商品がたくさんあって、でそれがあの6000兆円、
うわ、
チューブラリーな状況になってしまう。
これ どんな商品あるんですかね、これ。
まあ、いろんな商品があるんでしょうけどね、
うん、
先物から、はい、いろんな、はい、CDS とかなんかそういうものからね、いろいろあると思うんですけども、
うん、CDS ってあのクレジット、え、なんちゃう、
デフォルトスワップ
で、ね、デフォルトスワップでしたっけ、
うん
うん、あ、国があのデフォルトするかしないかの超反爆地みたいな商品じゃなかったでしたっけ、これ。
そうですね、
はい、ギリシャのやつもそうですよね、確か、なんか、ね、
そうですね、
ああ、うわ、えぐいもの作りますね、またね、なんだこれ、
あのそういうのが、あの、もともとわけはわからんものがですね、
はい、
さらに法律的に、なんかわけがわからないものになってしまうということで、
うんうん、
これ、どうなるかっていうのは、なかなか想定がつかないわけですよね。う
ん、あ、
そういう点で、なんか、得体の知れない不安感が広がってるわけです、
うん、そうですよね、これが、うん、これがイギリスの、今後ちょっと危ないぞっていう、
注意しとかなければならない、どうするんですか、うん、そこは、うん、
もう、うん、日経にも載っちゃってるっていうお話ですもんね、表の、
ね、
思い切り表の話ですもんね、これね、
そうですね、
うわ、うん、で、あと
ちょうど、あとはイタリアが、
はい、イタリア、はい。はい、
今イタリアがですね、金利が上昇してまして、
うん、金利が、
金利っていうのは要はあの国債の発行の金利、国債の金利ですね、国債の金利が上昇している わけです、
はい、
市場で売買されている国債の金利が、
はい、
で、なんでイタリアがの金、ね、国債の金利が上昇しているのかというと、
はい、
これは今 3.71% 2.5% 台と、2014年2月以来の水準まで急上昇している。
はい、
まあ、ギリシャ危機の時以来ですね、上昇している。う
んうん、はい、
なんでこんなに上昇するのかというと、はい、今のイタリア政府はですね、
はい、
財政赤字を拡大しているからなんですよね。
赤字を拡大させている。はい、
はい、財政赤字っていうのは国債の発行額なんですけど、
はい、
はい、それを拡大させている。
はい、これはやっているのが、新しくこう与党になったこう五つ星の人たちがやっている政策っていうことですよね。
はい、五つ星運動と同盟というですね、うん、右派と左派の、
はい、
まあ、五つ星運動左派というかともかくとして、
はい、
そう、連合体が、
はい、
連合政権なんですね、イタリア
は、ね。はいはい、
でこれ今はやってると。
予想すると、
なんで財政赤字を増やすのかというとね、
うんうん、
今のイタリアの新政権が、
はい、
だから彼らは、選挙で勝って、まあ、昨年かな、はい、あの政権ついたんですけど、うんうん、まあ、今年か昨年かどっちかですけど、
はい、
それで、その要は税金減らしますよ、そしてあの人々の社会保障を増やしますよっていうのを公約に掲げたわけです。
はい、
だから税金を減らして、
うん、
社会保障を増やすんだったら、
はい、
これは財政的には厳しくなりますよね。
うんうんうん、
ゴルドを減らして出すのを増やすってい
う
けど、
うんうんうん、
でそれを実行に移しているわけです。
あ、財源の確保のためにってことですね。そうするとね、
そうすると、その財源はどうするかというと、国債の発行で作ってるわけです。
そっか、
そうすると財政赤字が増えるわけです。
うん、なるほど。
で EU が定めるルールというのがありまして、
はい、
まあ、それが、財政赤字を国内総生産比で毎年 3% 以内に収めるっていうことなんですけど、
はい、
まあ、それがですね、
はい、
まあ、今年は 2.4% で収まったんですけども、
今年は、はい、
新たな計画はこの3倍の水準を計画していると。
ああ、
ね、イタリア政府が
ちょっとルール無視、
イタリア政府は今これからやろうとしている政策をやった場合は、
うん、
もう 3% 以内には収まらない。
ちょっとルールを無視したところに突っ走りそうですね。
そうです、
はい、
それはやっぱり公約を実現するためだってことなんです。人々にお金を払いますよ、
はい、
ね、あの社会保障にお金を払いますよ、
うんうんうん、
一方で税金も減らしますよってことをやるんで、
うんうん
うん、それで財政赤字増えますよね、
うんうん、
本当に EU の定めてるルール、
うん、
もう大幅に超えてしまいますよね、それをやったら。
はいはいはい、
はい、
でこれってそうすると、一応あの僕が村が見えてるってところからいくと、五つ星の人たちとその合同でやってる人たちというのは、一般の本当の国民のために立ち上がったという体でこういうことをやっているとすると、あの金融資本家の人たち のルールでやられている、その 3% 以内にっていうものはふざけんなよ、俺らの国のためにやるんじゃいっていうふうに志高くやろうという話っていうのでいいんですか、これ。
そうです、
志的にはこれはいいけれど、そうすると財政の赤字がどんどん進んでいくっていうことの弊害っていうのってどんなことがあるんですか。
それが今だから、
うん、
国債の金利が高くなっているってこと。
あーで、そうすると金利が上がっていくと実際にどんなことが起こってくるん
ですか。だから、
はい、
つまり、ね、まず一つは、
はいはい、
イタリアのですね、
うん、
銀行部門も不安を抱えると。
銀行が
イタリアの銀行は総額3750億ユーロに上るイタリア国債を保有していると、
うん、
保有額は全資産の1割程度を占め、
うん、
国債の利回り上昇が続けば保有額がベベリシ資本を圧迫する、
うんうんうん、
国債の利回り上昇が続くと保有額がベベリするってことですよね、
うんうんうん、
つまりどういうことかというと、うん、金利が上昇するということは、はい、国債の金利が上昇するということは国債の価格が下がるということなんですよ。
下がる
下がる、うんうん、こうそういう指定質になってるんですよ、あの国債というのは。
うん、そうなんですね。
国債の金利が上がると、
うん、
債券、まあ債券ですけど、債券の金利が上がると、
はい、
価格は下がるんです。逆に債券の金利が下がると、はい、価格は上がるんです。
うーん、
そういうふうな性質な、はい、あの債券っていうのは。
うーん、
でその債券の金利が上がる、イタリア国債の金利が上がるということはイタリア国債の価格が下がるってことですね。マーケットで売買されてる。そうすると時価会計なので、
はい、
金融機関はたくさんイタリアの国債を持ってるわけです、
はい、
ところがその国債の価格で評価しますから、金融機関の財務内容っていうのは。
あ、
その持っている国債の価格は市場で下がっちゃう、低評価になって下がってますね、じゃあ財務内容も下げましょうと。ということで、
はい、
イタリアの金融機関およびそのイタリア国債を持っている世界中の金融機関の資産の価値が下がっちゃうってこと、うん、そうすると自己資本比率というのが銀行にあるんで、うん、自己資本比率を 4% 以上、
はい、
8% 以上とか、そういうルールがあるわけです、
はい、
それを下回ってしまうと、じゃあリーマンブラザーズみたいに取り潰し
なるわけです。なるほど。時価のその債券の額で評価が決まるっていうのがまたなんかあのすごいルールですね、これね。
そうですね、こう書いてありますね、
うん、
イタリア国債の海外保有比率は3割に達し、うん、フランスやドイツの金融機関の多くがイタリア国債を保有する。
ああ、
イタリア国債持ってるのはイタリアの金融機関のためじゃなくて、
うん、
海外ドイツやフランスなどの、ね、多くが保有してるわけです、うんうんうんうん、イタリア国債、
はいはい、
だイタリアの財政問題が深刻化すれば欧州の金融機関の経営にも影響を与える可能性があります。
うん、
イタリアはギリシャとは全然レベルが違うんです、
うんうん、
ギリシャ危機の時もユーロ大丈夫かって騒がれたことも、
はい、
それよりもイタリア経済ははるかに大きいわけです、
うん、そうですよね、金額も全然違う、ね、
ドッパーの中で3番目に大きな、
うんうんうん、
ドイツフランスに続いて3番目に大きな経済大国、
うんうんうん、
そこが不安定化すると、
はい、
例えば世界中の金融機関が影響を受ける。
うんうん、そっか、そっか。そうすると銀行そのものの評価も下がってきちゃうしっていうことですよね。はい、その保有してる銀行、はい、世界中のどこが持ってるかわからないですけど、それがまあやっぱり世界中に広まっていくってことですよね。その不安がね。
そういうことですね。もう一つはね、あの、はい、そのじゃあ金利の上昇、債券金利の上昇というのは。
うん、
今アメリカで起こっていることなんですけど、
うんうん、
アメリカ国債を世界中の金融機関がたくさん持ってるわけです、
うんうん、
ところが国債の金利が上がるということは国債の価格が下がるということです、
うんうんうんうん、
アメリカ国債を持っている世界中の金融機関の資産価値が下がるということなんで、
はい、
資産の価格が下がるということなんで、
うんうんうん、
だからそれも今後危険なわけですよね。今どんどんアメリカの国債の金利が上昇してます、
うん、日本いっぱい持ってますよね。ですよね、もう信じられないぐらい買わされてますよね。
そうです。だから、静岡銀行が何百億円が損したっていうのはね出てますよね。そのアメリカ国債に投資してね。
はいはいはいはい、
はい、それは別に静岡銀行だけじゃなくて世界中の金融機関が持ってる。
うん、
だからそれはイタリアの問題、イタリア国債の金利が上がってる、それは確かに問題だ。じゃあアメリカ国債って上がってるじゃないか。
うん、
だから債券バブルだったんです今までは、うん、頂点経済がたくさん世界中の金融機関が持ってたんだけども、
はい、
購入しまくったんだけども、
はい、
リーマンショック以降ですね、
はい、
それが逆転現象が起こっているってことです、うん、その頂点金利債券がどんどん価格が下がっている。
これね、そうするとアメリカのところの金利の引き上げの話だったり、あのイギリスの6000兆円に及ぶこうデリバティ商品もなんかよくわからないなんか不安があったり、イタリアのこれも志高いことをやってるけど結局金融的にはちょっと危ないかもしれないってことが起こりそうじゃないですか。そうするとこれってこう世界中で一回こう今のお金の仕組みを壊れるというか 金融資本家の人たちが一回壊そうっていうようなことをやろうとしてるってことなんですか、これ。
まあ、その可能性はありますよね。
意図的に世界恐慌みたいなのを起こしてやろうみたいな、
はいはい、
で一回ガラガラポンにして、でも自分たちはいつも一番上にいて、世界中の価格、お金の価値がどうなろうと自分たちが勝手に決められるとこだから、またあの好きなことを始めようとしているっていうような見え方でいいんですか、これ。
まあそういうふうに私は見てますけど。
ああやっぱそうですよね。
ええ、バブルを起こして潰して、うん、また新しい社会に変革、
うんうん、
これ繰り返しやってます。
そうですよね。
日本もそうです、
うんうん、
アメリカもそう。
そうですよね。
ええ、だ金融というのは彼らにとってはお金儲けとともに、
はい、
社会変革のための武器なんです。
そうですよね。
ええ、
うん、変革を起こすことと、あとそれで統治してますよね。
そうです。
うん、これこういう、こう大きな世界観で金融のことが見られる人っていうのってまだまだあの少ないじゃないですか、身の回りに。
はい。
でこれって天野さんどういう形で伝えていこうって思ってます。まあ、天野さんから聞いたことを僕一生懸命あの今 なんとかこうあの僕目線でこう伝えようとは思ってるんですけど、これどういう形でこう伝えてったらいいんですかね、この金融のお話って。
やっぱりお金の発行権の問題っていうことを伝えていったりと
か
ね。なんでこんだけ金融経済が実体経済に対して比較を大きくなってしまったのかとか、
はい、はい、
それはお金を作るところが金融経済向けにどんどんお金を供給したからなんですけども、
うんうんうん、
じゃあそのお金を作るところってどこなんですかっていうと、
うんうんうん、
中央銀行と、
うん、
まあ、市中銀行なわけですけども、はい、それが民間、
うん、
特に中央銀行というのが半官半民のね、
うん、
民間が牛耳っている組織なんですよと、
うんうんうん、
特に BIS 国際決済銀行という民間銀行が取りまたる役になって、
うんうんうん、
各国中央銀行をこうコントロールする状況になってる、
うん、
あと FRB 世界の基軸通貨ドルを作る、
うん、
FRB がまさに民間銀行。
そうですよね、 100% ですよね、
株式会社
で、株式会社ですもんね、
う
ん、
はい、
なんかあの
その勢力は実は最近出てきた勢力じゃなくて、
うん、
もうイングランド銀行を1694年に作った時からの勢力なんですよ、
ね、はいはい、
うん、まあ、そういうところで大きな流れでこう世界観を伝えるってことですよね、
うんうん、
お金の発行権が政治からなくて、それは何百年かかって作られてきた体制で、それを肯定する経済学だったり政治学だったりとかいったものがずっと作られてきている洗脳状態に、マインドコントロールする状態にあるって、
そうですね。だからそうなると メディアもコントロールされているから、銀行に勤めているっていうのがすごいみたいな話、もう銀行、まあ、銀行員が悪いとは思わないんですけど、こう銀行そのもののイメージってとてもこう素晴らしいって話になるけど、たどるとなんだよこれっていう人たちがこう上にいるじゃないですか。この辺のところでちょっとこう庶民の心を捉えたいですよね。なんだよずるいじゃないかよっていうあたりをこう伝えていきたいですよね。
まあ、お金の発行権っていう、ね、
うん、
問題として捉えていってほしいなと思うんですよね。
そうですね。なんかあの、うん、僕のこうちっちゃいあの姪っ子とかに話すときに、あの、
はい、
紙に1000円って書いてごらんって言ってで書かせるんですよ、
はい、
そうするとこれ持ってコンビニ行ったらどうなるって言ったら、ダメだよそんなことしたら買えないよって子供でも言うんですよね、ちっちゃい子でも、
はい、
でもそれがどうやって勝手にお金作って勝手にお金持ちって言ってる人がいるんだよって言ったら、ずるいじゃないって言うんですよ、あの小学3年生、はい、2年生3年生の子供が。でも今の本当のお金作ってる人たちってそういうことしてるんだよって言ったら、ずるいずるいって言って話聞いてもらえるようになったっていうのが子供を相手に、だそんなようなことをこう大人にも言っていくことってなんか大事かなって最近思ってて、じゃないとなんかこう陰謀論でしょみたいなことにこう大人頭固いんですぐそう言うじゃないですか、
はいはい、
なるべくだからこうちっちゃい子が聞いて分かる言葉っていうのでこう言ってみたら結構そこかなって最近思ってて、あの、
はいはい、
そう、あの紙に1000円って書いて コンビニじゃ買えないでしょっていうあたりから言ってるんですけど、
はい、
で天野さんに聞いたことでどんどん僕も今学習中ですからありがとうございます、本当にもう
ぜひ、はい、伝えに行ってください。
そうですよね。で、うん、また天野さん僕の男の会にも来てくださいね。今月もよろしくお願いしますよね、はいはい、
分かりました。
はい、じゃ今週もちょっとあの長くお話いただいちゃって、いろいろも学ばせていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあまたあの次もあの、ま、なんか面白いテーマでお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございます。
はい、
失礼します。
はい。